石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ、今週は久々の生放送なんですが、配信機器のトラブルで YouTube チャンネルでの動画配信は後日お届けいたします。ご了承くださいませ。
はい、直前まで頑張ってたんですけども、
はい、
治らずという感じ で、ね、通信を手掛けるこの番組で、ね、はい、通信できないという感じで非常に悲しい感じですけども、
生放送らしいといえば、
はい、
らしいです。
なので、ね、YouTube で待ってる方はぜひとも、ね、ラジコ等々に来ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はいはい、で、今日なんですけども、ね、iPhone の特集を組みますが、その前に、今週なんですけども、
はい、
まあね、毎年毎年9月というのはこの業界、まあ、とても忙しいと言いますか、まあね、9月の前半に iPhone の発表がアメリカであって、で、まあ、中旬から後半にかけて、まあ、iPhone 発売されるという感じで、毎年、ね、盛り上がってるんですけども、今年はさらにこう、ね、拍車がかかってると言いますか、まあ、iPhone だけではなく、ね、5G のプレサービスが始まるという感じでして、 NTT ドコモが、ね、9月20日から明日から 5G のプレサービスを始めるという感じになっています。で、まあ、昨日18日に、まあね、そういうどういったプレサービスをやるのかというような、まあ、発表会がありまして、で、明日を迎えるという感じです。で、これもともとラグビーのワールドカップが明日から始まるということなので、はい、まあね、ラグビーのワールドカップで、いろいろと 5G を使いましょうと、うん、例えばこうね、ラグビーの会場とあとパブリックビューイングの会場を 5G 回線で結んで見れるようにするですとか、はい、あとまあね、報道カメラマンが、新聞社とかに写真をね送るのに 5G の回線使いましょうというようなことをするので、まあ、このタイミングで設定しているという感じ、うん、なのでね、ラグビー業界で9月20日というのがもうね決まっている、うん、で、一方でこうね、アップルは9月20日に売るというのを決めてしまったので、はい、まあ、ドコモとしては大変な状況になっていて、
はい、
ね、iPhone を盛り上げなきゃいけない一方で、うん、5G プレサービスもやらなきゃいけないという感じなので、まあね、明日のドコモの社長の、ね、吉澤さんは相当大変なんじゃないのかなという感じですね。あとね、このあと 9時からですけども、今日ね19日の9時から、ドイツのミュンヘンの方で、はい、ハーウェイが新製品を発表するという形になっています。うん、はい、で、これ、まあ、iPhone がこのタイミングにね発売されるというのにぶつける形で、ハーウェイはおそらくこのタイミングで、Mate 30シリーズを、まあ、発表してる、してくるんじゃないかという感じですので、そうですね、はい、あと40分弱で発表されるという形です。うん、はい、まあね、ハーウェイ今年いろいろと世間的にも注目されてましたし、じゃあね、今度発売される新製品がどんな製品なのかというのもありますし、うん、そもそも OS は Android 使えるのかといったようなこともありますので、はい、うん、その点でいうといろいろとね注目なのかなと。今回ね、iPhone 自体は、3つのカメラ搭載してきましたけども、うん、ファーウェイがね、もともと3つのカメラっていうのはかなり先進的にやってきたので、Apple がファーウェイに追いついたという形になる中で、ファーウェイはどうね、Apple とね、差をつけるのかというところが注目なのかなというところですね。
私ちょうどこの間、はい、機種変更したんですよ。
ほう、
それで、はい、ファーウェイ社製のものにしたんです。
へ
え。だからやっぱちょっと楽しみですね。次どういうの出るのかなっていう。
そうですね、あれですか、うん、Y モバイル回線のことですか。
結局 SIM フリーで P30 を買いました。
は
い、
おー、そうですか。はい、まあ、いい端末ですよね。
カメラが快適ですね。
うん、
全然違いますね。
結構前の機種でしたもんね。
今年出たやつですかね。
いや、そうですね、はい、もともと長く使っていて、
もともとのやつは長かったですね。
P30 乗り換え、
はい、そうなんですよ。
まあね、 P30 よくできてますしね、うん、値段の割にはカメラも超いいですからね。
素晴らしいと思います。ま
あ、高いかなという感じ。
はい、
それとあとね、今週で言いますと、まあね、先週切った台風15号によって、
大変でしたね。
まあ、大変な影響を受けていてね、うん、今でも千葉では大変な思いされている方もいるので、本当ね、はい、頑張ってほしいなと申し上げる感じなんです。 んですけども、で携帯業界的にもね、あのようやっと今日になって、ドコモが、復活することができた、復旧することができたという感じです。これね、基地局自体は台風で問題なくても、やはりそのね、電力の供給がないことには基地局電波飛ばせないので、それによってバタバタとね、あのエリアが死んでたという感じになるの で、
うん、
でまあ、今回ねだから電気は復活しないことには、復旧できないということもあるので、まあね、全国からその電源車を集めたりですとか、あと KDDI は船、その船の上に基地局が乗ってるのがあるので、
はい、
それをその千葉の沿岸に止めて船から電波を飛ばすと。
それはもう KDDI が常に持ってる、所有してる船なんですか？
KDDI って、まあ、あの国際通信もやってるので、要はそのケーブルを引くんです。海底ケーブルを引くために船を何隻か持ってるんですよ、2、3隻、で、まあ、普段はその海底ケーブル引いたりとか、あと海底ケーブルの保守のために船があるんですけど、まあ、そこに基地局も乗せていて、いざっていう時には沿岸に行って衛星の電波を掴んで、それをまあ、ね、対岸 の、 あの岸に浜辺に飛ばすことによって、その海沿いがエリア復活するという形になっていて、以前その北海道の地震の時に1回出動していて、今回また、ね、千葉でも出てると。で千葉が終わったので、その後伊豆大島かなんかに、伊豆大島かなんかに行って電波を飛ばしたという形で、
そのために移動するんですね。
そうですね、なので、まあね、非常に頑張っていると復活したという感じなので、ね、今ね、あの菅官房長官から、ね、値下げの要請もありますけども、あんまり値下げしちゃうと、こういった、ね、いざっていう時に復活する時に大変なので、まあ、
確かに
やっぱりね、ある程度ね、あの携帯電話会社も、ね、収益がないと、まあ、こういったいざっていう時も対応できなかったりもするので、その辺はね、これからね、いろいろと議論していってほしいなとも思いますね。はい、
はい、さて石川さん、今週の特集ですが、
はい、先週お伝えしました iPhone11 と Apple Watch をスタジオに持ってきましたので、実機を見ながらじっくりとレビューしていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
今週は生放送です。番組サイトやツイッターからのリンクで、後ほどご動画もご覧ください。番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、今週の特集です。ニューモデルはどこまで進化した？ iPhone11 シリーズ実機レビュー。先週発表された iPhone11、 iPhone11 Pro、 iPhone11 Pro Max の3機種ですが、明日9月20日の発売を控え、石川さんに実機を持ってきていただきました。本日は iPhone11 と iPhone11 Pro Max の2機種です。早速レビューをお願いしたいと思います。昨年は iPhone XR が少し遅れて発売されましたが、今回は3機種同時発売ということですね。
そうですね、まあ、去年ね、XR がちょっと遅れましたけども、あれはちょっとなんか部材がうまく調達できなくて遅れたというのは理由らしいので
。あ、わざとじゃないんですか？
そうですね、なんかそういう話を小耳に挟みました。で、はい、今回は満を持して3機種同時発売、明日から発売という形になりますのでね、いろいろとレビューできたらなと思いますね。
はい、はい、ではまずは iPhone11 からのレビューですね。
はい、はい、こちら、iPhone11 になりますけども、まあ、昨年の iPhone XR の後継機種にあたるモデルになります。なのでパッと見表からの見た目のね、印象ですとかサイズ感は XR と違いないのかなというところです。画面に関しては 6.1 型のリキッドレティナ HD ディスプレイで、カメラは去年は1個でしたけども2個になりました。こちらはね、画素数でいうと1200万画素の広角と超広角の組み合わせです。で背面なんですけども、こちら、ガラス1枚のガラスになっていて、全体に光沢のある、まあね、仕上がりになっているという感じで、全体が、まあ、光沢があるんですけど、カメラ周りはマットな テイストになってるというか、これねちょっとカメラ周りのところは台になってるんですけども、これもガラスになって1枚ガラスで削られた状態で貼り付けられてるというところです。はい、でカラーバリエーションはホワイト、ブラック、パープル、グリーン、イエロー、プロダクトレッドの全6色と、うん、スタジオにお持ちしたのはグリーン、ごめんなさい、パープルですね。
パープル、
はい、ですね、パープルを持ってきたんですけども、ネット上の反響を見るとちょっとねグリーンが結構人気なのかなという感じですね。グリーンは比較的、まあ、品切れ状態もあ
るという ところ
ですね。はい、で、カメラに関しては今回ねインカメラが700万画素から1200万画素に増えております。でさらに、夜に強いナイトモードというものも搭載されていて、今までね iPhone ちょっと暗闇では弱いんじゃないかという話もありましたけども、だいぶ改善されているというところです。で、チップセットに関しては A30 バイオニックプロセッサーとでニューラルエンジン搭載というところで、まあ、動画撮影にも強くなっていると。で、バッテリーに関しては、前のモデルの 10R から、まあ、1時間駆動時間がアップしていると。で最大、水深2メートルにも対応というところです。でこちら、付属する充電ケーブルは今までと変わらず、USB のタイプ A といいますかね、大きい方になっているというところなので、うん、充電のところは変わりはありません。はい、感じですね。でまあねこちらまあいろいろと触っていましたけども、まあ幅広い人に向くといいますか、まあ万人向けの iPhone になっているのかなと。まあ実際ね値段も結構安くなりましたし、 10R に比べると比較的買いやすいモデルになっているのかなというところですね。まあねカメラに関してはかなり後ほど紹介するね Pro Max に近いところもあるので、カメラ実際どんな風に動くのかというのは Pro Max で紹介しようかなと思います。
はい、なんかちょっとタピオカレンズと言っていたこの黒いものがやっぱちょっと目立ちはしますね。
そうですね、やはりまあかなりこうね強調されている感じなのかなと。あえてね丸2つというところなので強調された感じありますけども、松本さんこれ見てどんな感想あります？
いやテレビ CM でいろんなカラーの機種が出ててちょっとまずびっくりしたんですよね。
はいはいはい、
で私はその中ではイエローがちょっと目を引きました。
そうですね、
上品な黄色かなと思って。
去年の 10R の時はかなりまあ 色が強めというかビビッドな感じなんですけど、今年は全体的にこう、ね、淡い色を使っているので、まあ、上品な感じに仕上がっているのかなというところですね。
はい、はい、さあそして iPhone11 Pro Max こちらいかがでしょう？
はい、こちらね、iPhone10 Pro Max、 iPhone11 Pro
まだ慣れないですね。
そうですね、やはりね単語多すぎという感じなの で、
そうですよ、ね、
もう10日近く一生懸命原稿書いたりいろいろと喋ってますけども、まだね一瞬考えちゃうという感じです ね。 ね、はい、でこちらは iPhone XS Max の後継機種というふうに当たるので、画面サイズは 6.5 インチというふうになっております。で、画面に関しては、有機 L ディスプレイという形、スーパーレティナ XDR ディスプレイというところなので、コントラスト比や、まあ、最大輝度がアップしているというところなので、これね非常に明るく美しいかなと。やはりこう動画を一生懸命見たいという人からするとやっぱね、こっちの機種の方がいいのかなという感じがしますね。で、こちらまあバッテリーも大きくなったりもしますので、前のモデルに比べると、まあ、5時間、バッテリーが長くなっているという感じです。まあ、こちらバッテリーがちょっと大きくなっただけではなくて、その OS の仕組みですとか、あとこうバッテリーを制御する専用の部品も入ったりもするので、まあ、それによってバッテリーが伸びているという感じですね。で、はい、こちら背面なんですけども、まあね、カメラ3つ、広角、超広角、望遠の3つの組み合わせという感じになってますね。で、背面全体なんですけども、こちらはマットな仕上げになっていて、全体的にねこう高級感のある仕上がりなのかなと。で全体的にマットで、このカメラの台のところが光沢になっているという感じなので、ね、11と比べると逆のパターンになっているというところですね。でカラーバリエーションはシルバー、スペース、グレー、ゴールド、ミッドナイトグリーンの4色です、うん、でスタジオに持ってきているのはミッドナイトグリーンで、これねいろんな人に見せると結構評判いいと言いますか。
これグリーンなんですか？一応
グリーンですね。だいぶ渋いグリーンですけども。
そうですね、
はい、
うん、
ただねこちら 今までない色使いなので結構みんな目を引くと言いますか、これいいなって人は多かったりしますね。
全体的にシックですね。
そうですね、はい、なのでまあプロ仕様になってるという感じです。はい、でカメラなんですけども、ね、先ほど説明しましたように広角超広角望遠という組み合わせになっていて、画面表示的には1倍2倍 0.5 倍というような表記になっているので、まあ、これを切り替えることによって、
はい、画面上のボタンをタップすると、
はい、できますね。
はい、
でこちらに関しては、まあね、0.5 倍超広角で撮ると、まあ、今までないような画角で撮れるという感じなので、実際先ほど撮ってきた写真をお見せしたいなと思うんですけど、こちら、ね、あのスタジオの下にある
フォトヒラグ
なんですけど、こちらが今2倍の状態で撮ったものになっています。まあ、2倍で撮ると上のね提灯とあと賽銭箱がちょこっと映るかなという感じですけども、これがまず等倍にすると、まあ、こんな感じ、屋根と階段が映り始めるという感じです。でこれをさらに、まあ、超広角にするともうね、建物全体が映るという感じなので、これ今までね本当こう超広角ってスマートフォンでは撮れなかったりしたんですけども、iPhone でもようやく撮れるようになったと。まあね、ファーウェイとかサムスンとか撮れましたけども、ようやく iPhone でも撮れるようになった。はいはいはい、でこれ何がすごいかっていうと、やっぱカメラ知ってる人からするとこれ、まああのレンズで例えるとまあ13ミリぐらいになるんですけども、13ミリって普通まあ魚眼レンズというか、結構その周りが歪んだ写真になっちゃうんですけども、で実際ね Android の他の三眼を使ってるメーカーのスマートフォンだと結構周りが歪んでるのが分かるんですけど、これはあんまり歪みがないというか目立ってないという感じなので、
動画でねあのビルの直線があるけれども全くそういうの感じませんね。
そうですね、なのでこれがちゃんと補正が効いているという感じです。ただこれまだ自分は試してないんですけど、結構顔が端っこに寄ってると顔もちょっとね変に補正がかかっちゃうんじゃないかというふうに言われてるんで、あんまりね女性とか端っこに寄らないかなっていう感じですね。はい、あとカメラの UI 的に面白いのが、はい、これねあのよく自分も子供撮ったりするんですけど、普通ね静止画こうやって撮っていくと思うんですけど、これを長押しすると動画モードに移ります。なのでこれで簡単に動画撮影できるという感じになります。でこれ離せばまた動画止まるんですけど、長押しして動画始まって、これを横にスライドすると今度はこれでもうずっと動画撮れるという形になるので、まあね、あの静止画撮ったり動画撮ったりっていうので、ね、今までこう切り替えがすごい面倒くさかったんですけど、 それもまあねなくなったという操作性の魅力があるのかなというところです。あとナイトモードなんですけども、実際にこれまたね撮ってきたんですけども、
いろいろありますね。
はい、こちらが比較、あ、そうしたら見てもらっていいですか。
あ、はい、
そうですね、こっちがナイトモード、
左側がナイトモード、
はい、で右側がナイトモードオフなんですけども、まあね本当にこう被写体に対してちゃんと光が当たっているという形になっているので、
龍が鮮明に映ってますね。
なのでまあねカラオケボックスとか飲み会とかもそうですし、まあね非常に役立つのかなと。今までね iPhone 本当にこう暗いところ弱かったりもしたので、それを考えるとねだいぶ進化したのかなと。ただこれ実際に撮るときには、1秒とか3秒とかっていうの表示が出るので、その間こうずっと固定した状態にしなければいけないので、まあ、そこが注意が必要かなと。あとまあね動きの速い被写体は弱かったりもするので、そこはねある程度こう、
まあ、暗いところでの難しさですよね。
そうです、
ね、
まさにそうです、
全体的に、
うん、なのでね暗いところを明るく撮ろうと思うとどうしてもね、シャッター時間長くするとかってもあったりもするので、まあ、そういうモードになるんですけど、単にシャッターを長くするだけじゃなくて、そこにまあ AI の力を入れたりとかすることによって、できるだけノイズのない綺麗な写真にするというところがポイントなのかなと思いますね。
さあこちら性能が上がっておりますが、価格非常に気になりますがいかがでしょうか。
そうですね、今回ね、Apple に関しては価格相当頑張ったのかなというところです。まあ実際ね、11に関しても安くなったりもしますし、ね、お求めやすい価格になったのかなというところですね。でね、Apple では今なんか下取りの価格も表記するようになっているといいますか、本体価格はこれだけども下取りするとこれだけ安くなりますよと。今持っているスマートフォンをね 下取り出してくれれば安くなりますよという見せ方をしているので、うん、だいぶあの焦りがあるというか価格的に高く見られたくないのかなという気がしてますね。でさらにね今回、各社ね明日から発売になる中でドコモ au ソフトバンクも、まあね、一括の価格ですとかあと分割の価格の料金発表してますけども、うん、単純に比較をすると SIM なしのね、App Store で売っているもの、
はいはい、
契約が紐づかない Apple Store で SIM フリーで売っているものが一番安いというどのモデルに関しても、うん、なのでアップルストアで買うのが一つ得策なのかなとは思います、はい、まあねあのアップルストアでも分割でも買えたりもしますし、まあね、一括でも買ってもいいんですけども、まあ、そういった買い方もできるので、はい、まずはアップルストアで買ってみるとは選択肢あるのかなと思いますし、まあ、一方で別にもうキャリアはね買える気はないんだとずっと同じキャリアを使ってるんだ使いたいんだとかあとまあポイントがいっぱい溜まってるからねあのそれ使っておきたいとかっていうのもありますし、うん、あとドコモだったらね D カードのゴールドを持ってたらね あのある程度お金でその年間のクレジットカードを使うと、まあ、1万円とか2万円とかのね、うん、あの機種変更で使えるクーポンみたいにもらえたりもしますし、はい、AU もそういうの配ったりもするので、うんまあ、そういうのを活用して安く、ね、するというのもあったりもするので、うん、まあねあのいろいろと考えるのは楽しくいけるのかなと思います。やはりね、まあ、SIM フリー買って格安の SIM と組み合わせて安く使うってパターンもありますし、まあね、なんせ一応各社一応分離モデルにはなってたりもするので、まあ、そういったね分離を活用するというのがありなのかなと思いますね。
さあそして今回はもう一つ Apple Watch シリーズ5をスタジオに持ってきていただいています、はい、
こちら今ね2つつけていて Apple Watch シリーズ4と5という形になっています、はい、で、まあ、パッと見のデザイン的にはほとんど違いがないとまあね一緒という感じになっています。ただまあ、今回最大の特徴はディスプレイが変わっていると、Always On ディスプレイという形になっていて、常時点灯しているというふうになっています、うん今までの Apple Watch は、ね、動きが止まるともう消えちゃうんですけどもなので消えてしまうので時計を見たいときにはこうやってクイッと、ね、手首を動かすことによってちょっと、ね、起こすという形になってましたけども、うん Apple Watch のシリーズ5に関しては常時オンになっているという形で、うん見ないときにはちょっとこう暗くなって時計を見たらまた明るくなるという形になっています、うんでこちらまあ常時、点灯してるんですけどもさまざまね部品を工夫することによって、同じ、使用時間になっているという感じなので、まあ、そういったね使用時間を損なうことなく常時オンが可能になるというところです、うんうん、これよあの一部の人から言われたんですけど常時オンだと要は通知とか見られちゃうんじゃないかと、で例えばこうそのつり革持ってたら、うんね、そこの隣の人にやはりスケジュール見られたりとかあと LINE の通知見られたりとか、うんね、そういった心配もあったりすると思うんですけども、うん、これ賢いのが本人が見てると言いますかその時計を見てるなって分かったら光ってちゃんと情報は表示するんですけど見てないなと思ったら消えちゃうんですね表示が
それ本人かどうかって
どういう本人というか、まあ、だからこう振ったこうやって振って腕を振ってちゃんとなんか見てるなっていう確認と言いますか
位置ですかそれ
動いた状態、うん、動いた状態だとちゃんと表示されると、うんで下向いてたりとか時計が下向いてたりとかすると
あ見てないなという
見てないのと判断して暗くなって、はい、そういった個人情報が消えていくという形になるので、まあね、そういったプライバシーにもきっちり配慮しているというふうになっています。はい、でね、今回、まあ、シリーズ5に関してはまあ、いろんな、ね、素材が新しくチタンですとかあとセラミックが復活性ですとか、まあ、そういったいろんな、ね素材で選ぶ楽しみもあったりもしますし、あとね、若干シリーズ5は高めなんですけども型落ちになったシリーズ3に関しては、2万円以下から購入できるというふうになっているので、ね、Apple Watch に興味がある人はまずは、ね、シリーズ3からデビューするというのもありなのかなと思いますね。
はい、さあ今回の Apple の新製品石川さんいかがですか実際。
そうですね、やはりまあ今回に関して言うと全体的にまあ完成度が上がってきたというところです、はい、まあね、iPhone11 シリーズに関して言うと、まあ、欠点といいますか弱点といいますか、うん、他のメーカーに比べて弱点がなくなったというところもありますし、 あとね、アップルウォッチに関してはそのまま常時オンになったというところでの、いちいちこう手首を回さなくていいというようなねところもあったりもします、うん、なので、まあ、非常に完成度も上がっているというところもありますし、ね、4G 時代の iPhone というふうに語るならばかなりまあ完成形と言えるのかなと思います、はい、おそらくまあ来年ね、2020年に 5G 対応の iPhone も出てくるでしょうし、そうなってくると、ね、4G の時代の完成形というふうに言ったりもするので、
うん、
ありなんじゃないかなと思いますし、うん、まあ、いろんな人からじゃあ買い時なんですか、ね、来年から 5G が始まるんだけど買い時なんですかって聞かれるんですけど、
うんうん、
おそらくその 5G が始まっていろんな端末が増えて使い勝手のいいバッテリーを持つバッテリーが持ったりとかコンパクトになるような 5G の端末っていうのは2021年ぐらいから出てくると思うので、うん、そうなってくると今年、ね、消費増税前で9月中に新しい iPhone11 シリーズを買っておいて、うん、2年後の秋に 5G 対応の iPhone 乗り換えるっていうのが一番理想なのかなというふうに個人的に、
まずは一旦ちょっと買い時かな、はい、っていう感じですか ね、
すねと思ってますね、はい、
はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。というわけで石川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
以上特集、ニューモデルはどこまで進化した iPhone11 シリーズ実機レビューでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さては
、
はいはい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに動画配信サービスパラビや音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。どうぞご利用ください。また Twitter のアカウントは SPNO1MEDIA SPNO1MEDIA です。ぜひフォローしてください。
はい、
はい、というわけで石川さんいかがでしたか。
そうですね、ようやっと私、はい、iPhone のねあのお祭りが終わるという感じなので、もうほっとしてるという感じですね。
おちょっと落ち着いてきますかね、
はい、落ち着いてきました。はい、
はい、
明日から 5G ですけど、
はい、またいろいろとニュースを届けてください、
はい、
さあ石川さん来週の特集ですけれども、
はい、来週ですけども ASUS さんの Zenfone 6 を特集したいと思います。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆきでした。というわけで皆さんチャンネル登録お願いいたします。ガラン。